人生の落とし穴を避ける30のポイント。その1、忙しいとチャンスをなくす。仕事の予定をびっしり入れようとする人がいます。毎日朝から晩まで予定がたくさん入っていると充実しているように感じるもの。いかにも仕事ができる人のように映ったり、社会から求められているように感じたりもしますね。忙しさに充実感を覚える人は少なくありません。予定をびっしり埋めることをポリシーとしている人もいるようです。特に仕事が生きがいになっている人はその傾向が顕著です。たくさん予定があることに快感を覚える人もいるのではないでしょうか。しかし、ここに落とし穴があります。行き着く暇もないほど忙しいことほど危険なことはありません。忙しくなればなるほど大切なチャンスがつかめなくなるからです。例えば遊びの誘いがあっても忙しいと断らなければいけません。仕事のチャンスが舞い込んでも忙しいと断らなければいけません。行きたいコンサートがあっても忙しいと諦めなければなりません。予約困難なお店に急な空きが出ても忙しいと諦めなければなりません。美味しい料理を食べる機会があっても忙しいとゆっくり味わう暇がありません。仕事で忙しいと妻の出産に立ち会うチャンスを逃します。我がこの三冠日や運動会に行くチャンスも逃します。友人からの飲み会の誘いがあっても断らなければいけません。あまりに忙しいと健康診断に行く暇もありません。何らかの病気がある場合、早期発見のチャンスを逃します。忙しいのはいいのですが、忙しすぎるのはよくありません。時間に余裕がないとチャンスがあってもつかめなくなります。あの時時間があれば、と後から悔やんでも時すでに遅し。余裕のない忙しさは毒にしかなりません。びっしり予定で埋められたスケジュール帳は言い換えるとチャンスの入り込む隙間がないということです。ビジネスのチャンス、出会いのチャンス、遊びのチャンスなどあらゆるチャンスを逃すのです。チャンスは突然やってくるものです。何の前触れもなくいきなり目の前に現れます。チャンスをつかみたいなら適度な暇を作っておくことが大切です。スケジュール帳に白紙があると落ち着かないようではいけません。忙しくなりすぎないよう適度な暇を作っておきましょう。時間に余裕を作っておくことは大切です。スケジュール帳には適度に白紙を作っておく方がいいのです。予定をびっしり入れすぎない。適度な暇を作る。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その2。最後の手段を最初に使っているからうまくいかない。時間を作ろうとするとき睡眠時間を削ることから始める人がいます。これがいけないのです。まさに元凶の始まりです。睡眠時間を削るのは最後の手段です。他の手段をすべて試して他に方法がなくなっていよいよという時になってようやく手をつけるものです。にもかかわらず多くの人は時間を作るための最初の手段として安易に睡眠時間を削っているのです。睡眠時間を削ると間もなく悪循環が始まります。睡眠不足でまともに頭が回らなくなり日中のパフォーマンスが著しく低下します。思考力が落ちて良いアイデアも出ない。集中力ができないので仕事は遅くなる。仕事の精度も下がってミスも増える。ミスが増えるとそのフォローのタスクが増えタイムロスが生まれます。ますます時間が足りなくなり再び睡眠時間を削るという手段に走り事態がエスカレートするという悪循環です。常時睡眠不足となります。表情も悪くなり新陳代謝も低下して美容にも良くありません。いつも目の下のクマが取れなくなるのです。睡眠力は人の三大欲の一つであり生きていく上で欠かせません。人は一切眠らない状態が続くと最終的に生命を維持できなくなることが分かっています。だから現在時間無制限の不眠耐久レースは行われていません。昔行われていた時期はありましたが健康に対する影響が大きすぎることが判明し行われなくなりました。あるとしたら24時間や48時間など制限時間付きの不眠耐久レースです。睡眠時間を削ることは命を削ることと等しい行為なのです。睡眠時間を削らなくても時間を作る手段はたくさんあります。業務効率化ツールを活用する。余計な仕事をやめる。無駄な会議をやめる。新しい仕事の依頼を断る。納期を延ばしてもらう。飲み会や遊びの誘いを断る。人に手伝ってもらう。移動時間や隙間時間を活用する。思考力や集中力が必要な仕事は午前中に行う。早めに出社して邪魔が入らない時間帯に仕事をする。気づかないうちに余計なことをたくさんしているのでそれらを削っていけば自然と時間はできます。周りに迷惑がかかる、先方に迷惑がかかるという考えにとらわれすぎないことです。睡眠時間を削るのは最後の手段です。健康と生命に関わる手段ですから安易に手を出してはいけません。大事な睡眠時間だけは死守することが必要なのです。睡眠を削って時間を捻出させるのは最後の手段とする。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その3、マナーは時代によって変化する。新幹線でリクライニングを倒すときどうしていますか？一般的には後ろの人に背もたれ倒してもいいですかと断りを入れることが多いのではないでしょうか。リクライニングを倒すときは後ろの人に一声かけるのが昔からのマナーとされています。実際そういうマナーを心がけるよう社内でアナウンスもされていました。ところが現在このマナーが変化しつつあります。2024年現在、鉄道各社では後ろの人への声かけを推奨するアナウンスはなくなりました。つまり、良いマナーという位置づけから外れ、賛否両論という状況となっています。声をかけられることを不快に思う人が増えました。映画や音楽を楽しんでいる人はイヤホンを外して聞き直さなければいけません。突然、声をかけられることに抵抗感を覚える人もいます。また、後ろの人が眠っている場合、声をかけようにも難しい状況があります。そもそも、リクライニングは後ろに倒れるように設計されているので、普通に倒しても問題はないはずです。もちろん、まだマナーとして存在はしていますが、賛否両論が続いている状態です。現在は、必ずしも良いマナーとは言えなくなっている点に注意が必要です。言葉や常識は時代とともに変化することは有名な話ですが、これはマナーについても同じです。マナーも時代とともに変化します。以前はグッドマナーとされていたことが逆にバッドマナーに変化するといった真逆現象もあり得ます。昔からマナーとしてこうしているという考え方には注意です。昔から続いているマナーだからといって今も良いマナーとは限りません。マナーの変化に敏感になっておきましょう。マナーの変化に注意する。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その4。キャンセルの電話連絡を事情もなく他人に代行させない。キャンセルの電話連絡を事情もなく他人に代行させる人がいます。ホテルやレストランの予約をキャンセルするとき、他人に代行してもらいます。レッスンやクリニックの予約をキャンセルするとき、他人に代行してもらいます。親や友人など身近な人にお願いするのです。キャンセルのお願いで電話するのは心苦しいもの。 恥ずかしい、申し訳ない、といった気持ちがあって、電話番号を押す手が震えます。心理的な抵抗があって、できれば誰かにキャンセルしてもらいたいという人も多いのではないでしょうか。だからといって、安易に他人に代行させるのは要注意です。先方からすると、本人以外からのキャンセル連絡は違和感を覚えます。本人から連絡できない事情は何だろう、と思います。代理人の場合、確認が必要になることもあります。ところによっては、本人以外からのキャンセルは受付が難しいところもあります。もちろん、どうしても本人からできない事情があります。事故、入院、体調不良など、やむを得ない事情があるなら別ですが、そうでないなら、できるだけ本人から直接連絡を入れたい。申し訳ない、恥ずかしい、など感じるかもしれませんが、考えすぎです。キャンセルは日常でよくあることです。珍しいことでもありません。お店やクリニックとしても慣れています。そもそも無断キャンセルに比べればはるかに好印象です。キャンセルの電話連絡をすると空きができれば他のお客さんを受け入れられます。キャンセルするとき申し訳ございませんと丁寧に謝れば心よく了承してくれます。叱られることも文句を言われることもないので安心してください。それどころかまたの機会をお待ちしておりますと優しい言葉をかけてもらえることもあります。早めに連絡を入れればキャンセル料がかかることもありません。キャンセル料がかかるとしてもきちんと支払えばいいことです。抵抗があるとしても勇気を出して連絡するのがいい。キャンセルの電話連絡は事情がない限り本人が行うのがマナーです。キャンセルの電話連絡は事情がない限りできるだけ本人が行う。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その後、夢を語るだけでは夢は叶わない。夢を語るのが大好きな人がいます。私にはこんな夢があります。将来は〇〇になりたいです。いつか〇〇を叶えたいです。声高に夢を熱く語る人は少なくありません。夢を語ることには一種の高揚感と満足感があります。誰かにたっぷり自分の夢を聞いてもらうとそれだけ嬉しくて舞い上がり満足してしまいます。話しているうちに頭の中でどんどんイメージが膨らんでいき、まだ叶えていないのにすでに叶えたかのような錯覚を覚えるのです。ここに注意があります。夢を語ることにも時間とエネルギーが必要です。たくさん語れば語るほど高揚感や満足感が得られて気持ちいいですが、その分時間とエネルギーが使われます。夢を語りすぎると貴重な時間とエネルギーが消費されるばかりとなる。夢を語ることに時間とエネルギーを使い、そこで満足を得ていては肝心の行動に回す時間とエネルギーがなくなるのです。夢を語るのはいいのですが、語ることに満足して何もしなくなっては意味がありません。夢を叶えるために必要なのは1にも2にも行動です。行動しかありません。実際に具体的なアクションを起こすことが必要です。極論すると行動さえできているなら夢を語る必要もないのです。夢を語る暇があれば行動しましょう。有限で貴重な時間とエネルギーは夢を語るより行動に当てるのが得策です。一つでもいいので今すぐ夢につながることをしましょう。やるべきことを前倒しすればそれだけ早く夢が叶います。行動だけが夢を叶える唯一の方法なのです。夢を語る暇があれば行動する。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その6。最初から飛ばすとろくなことにならない。マラソンをしたことがないのか。何事も最初から飛ばさないようにしましょう。勉強でも仕事でもスポーツでも何でもそうです。その時は調子が良いように感じていける。と思う時があります。そんな時はアクセル全開のハイペースのまま最後までいけそうに思えます。無限にパワーが湧き出るような感覚があり、いつまでも超スピードを維持できるような気がするのです。しかし、現実は違います。最初から飛ばすとしばらくして必ず息切れを起こします。大きな疲労の波がどっと押し寄せ、まともなパフォーマンスを発揮できなくなります。本来の実力を発揮できず、中途半端な結果となるのです。マラソンと同じです。最初から実力を上回るペースで飛ばすと、ろくなことになりません。有酸素運動ではなく、無酸素運動になります。途中で息切れを起こし、強烈な疲労に襲われ、パフォーマンスがぐっと下がります。普段のペースより遅くなってしまい、ボロボロの結果となるのです。人間はロボットではありません。動いたら疲れるし、飛ばすと息切れを起こします。実力を無視してぐいぐい飛ばしすぎると、必ず後から強烈な疲労に襲われ、倒れそうなほどきつくなります。最悪の場合、途中危険となる可能性もあるのです。大切なのはマイペースです。今日は調子がいい。と思っても油断は禁物です。飛ばしすぎには注意して普段と同じペースを死守しましょう。無限にパワーが湧き出るように感じられるのは高揚感による錯覚です。自分をコントロールしてマイペースを死することが大切です。普段通りに動くから普段通りのパフォーマンスを発揮できるのです。長期的な仕事はペース配分がうまくいってこそ乗り越えられます。飛ばしたくても飛ばさないことも自己コントロールの一つです。調子が良くても最初から飛ばさない。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その7。今の時代、相手の体にタッチして呼ぶのはリスクがある。相手を呼ぶとき、相手の体にタッチする人がいます。よく見かけるのは肩をトントン叩いて気づかせるというものです。もちろん、打ち解けた関係であればいいのです。お互いをよく知っている者同士で気遣いが不要という関係なら、肩を叩いても普通に感じ、嫌な印象もありません。しかし、初対面の人や関係の浅い人には注意が必要です。相手が女性なら不快に感じることがあります。悪気はなくてもセクハラになる可能性があります。こちらはそんなつもりはなくても、相手にそう思われることがあります。気持ちの悪いスキンシップと思われ嫌がられてしまいます。マナーは時代によって変わります。昔はセーフだったことも、今ではアウトということもあります。今はセクハラに厳しい時代なので慎重になって奥に越したことはありません。相手が男性であっても油断はできません。突然体に触れられるとビクッとしていい気がしません。直接相手の体に触れるのは誰でもストレスがあります。タッチだからいいだろう、体に触れた方がわかりやすいと思いますが、今の時代ではリスクがあります。そんなつもりではなかったと思っても相手がどう感じるかが大切です。相手に気づいてもらいたいときは声で呼ぶのがマナーです。相手の名前を知っているなら〇〇さんと言えばいいことです。名前を知らない人であればすみませんの一言を言えば相手は私のことかなと振り向いてくれます。なかなか気づいてくれないときは大きめの声で2度呼べば大抵は気づいてもらえます。できるだけ相手にタッチしない方法で気づいてもらうのがスマートです。相手に気づいてもらいたいときはタッチではなく声で呼ぶようにする。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その8。足を組むのはいい。 足の裏を見せるのがいけない。椅子に座っていてちょっと疲れた時足を組むことがあります。足を組むのはいいのです。ちょっとくらいなら OK です。座ったままずっと同じ姿勢でいるのも疲れます。長時間となると血行を悪くしたり自律神経を圧迫したりなど健康に良くありませんが、ほどほどなら問題ありません。足を組むといつもと違った姿勢になります。筋肉の緊張がほぐれたり体の疲れが和らいだりできて、リフレッシュやリラックスに効果的です。足を組むとクールな印象もプラスされ、いつもと違った自分を演出できるでしょう。時々姿勢を変えたくて足を組むこともあるのではないでしょうか。しかし足を組むのはいいのですが、注意したいことがあります。足の裏を見せるのはよくありません。時々足の裏を見せる姿勢で足を組んでいる人を見かけます。本人は楽な姿勢で快適かもしれませんが、足の裏を見せられている側にとっては気持ちよくありません。靴の裏は本来汚れていて汚いところです。砂や泥がついていて不衛生な部分です。靴を履いてトイレの中を歩くこともあります。そんな汚れた靴の裏を人に見せるのは非常に見苦しくてかっこ悪いことです。汚れているところを人に向けると不快感を与えます。自分は良くても見る人にとってストレスです。ちょっとした拍子で足の裏が隣の人に触れて迷惑をかけることも考えられます。モデルや俳優が足を組んでいる姿を見かけることがありますが、彼ら彼女らは足の裏を見せることはありません。足の裏を見せることは見る人に不快感を与え、自分の品位まで落としてしまうことをよく知っています。人に見られる仕事をしているプロは足を組むことはあっても足の裏だけ絶対見せないのです。足を組むことがあれば足の裏を見せる姿勢になっていないか振り返ってみてください。特に公共の場では厳禁です。心当たりがあれば注意しましょう。足を組むとき足の裏を見せないようにする。人生の落とし穴を避ける30のポイント、その9。話がこじれたときは原点に帰るのが一番。話がこじれることがあります。早く話をつけたいところですが、なかなかまとまりません。そのまま話を続けるとますますこじれていくばかりです。話の糸がもつれて仕方ない時があるものです。話がこじれたときはどうするか。原点に帰ることです。話がこじれたときは往々にして原点からそれています。いつの間にか話がねじれたり、変な方向に進んでいたり、論点がすり替わっていたりしています。お互いの認識にズレが生じている状態では、どれだけ話し合っても合意には至りません。話がこじれたときこそ原点に帰ることが大事なのです。例えば進学のことで親と話がこじれたときは原点に帰りましょう。将来就きたい仕事のために進学するのか、選択肢を増やすために進学をするのか、ただなんとなく進学したいのか、何のために進学するのかという原点に帰ると話がまとまりやすくなります。交渉で話がこじれたときも原点に帰りましょう。金額についての交渉なのか、環境改善についての交渉なのか、誰のための交渉なのか、何のための交渉だろうかと思い出すと、霧が晴れて話がすんなりまとまります。原点に帰れば大抵はうまくいくものです。もつれていた糸がほどけ話がまとまりやすくなるのです。話がこじれたときは原点に帰る。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その10。仏の顔も三度。優しい人だからといって心が無限に大きいわけではない。世の中には優しい人がいます。本当に優しくて何でも寛大に接してくれる人がいるものですね。優しい人がいると自然と気持ちが緩みます。あの人は優しいからきっと許してくれる。どんな話も心よく聞いてくれる。急な仕事も引き受けてくれる。優しい人にはつい甘えてしまいますね。無理を言ったりあれこれお願いしたりしがちです。しかし優しい人だからといって何でも OK してくれるとは限りません。優しい人もやはり人間です。嫌なことがあればムッとします。仏の顔も三度という言葉があります。どれだけ温和な人でも何度も無効なことをされると怒り出すという意味です。我慢にも限界があります。自分の能力を超える仕事は処理できません。あの人は優しいと言ってどんな話も心よく聞いてくれるとは限りません。優しい人でも疲れていることがあります。聞きたくない話もあります。優しい人だからといってどんな仕事でも引き受けてくれるとは限りません。二つ返事で快諾してくれるかもしれませんが、心の内はわかりません。実際は嫌だな、やりたくないなと思いながら引き受けていることがあります。快い返事をしてくれたとしてもやはり負担をかけていることに変わりありません。優しい人は普通の人より心が広い大きいというだけであって、心が無限に大きいわけではありません。優しい人だからといって何でも許してくれる、何でも引き受けてくれると思うのは要注意。その人との人間関係にひびが入るかもしれません。優しい人も人間です。限界があるし、心も無限に大きいわけでもありません。優しい人は不快な態度や表情を表に出さないのが上手なだけかもしれません。迷惑をかけることがあれば許してもらえて当然と思わず、きちんと頭を下げて謝りましょう。話を長々聞いてもらった時も、急な仕事をお願いした時も、後からしっかりお礼をしましょう。優しい人だからといって甘えすぎないことが大切なのです。優しい人だからといって甘えすぎないようにする。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その11。まだ家にいるのに今向かっています。放送をつくのは NG。約束の時間に来ないので先方から電話がかかってきました。まだ出発していないのに今向かっていますという人がいます。実際はまだ家にいます。寝坊をして準備が遅くなりました。正直にまだ家にいます。今から出発しますと言うと相手から叱られそうなので嘘をつくのです。今向かっていますと言えば相手はじゃあもうすぐ着くだろうと思いあまり文句を言われません。しかしこれはよくありません。保身の嘘は相手のためではなく自分のためが前提になっています。相手は延々と待たされることになります。ただでさえ待たせているところ余計に待たせてしまうことになります。少しでも心療失墜の傷を小さくしようとします。こちらの様子は見えないのだからバレないように思いますが誤解です。こちらの様子は相手に見えないのでバレないように思いますが意外とバレるものです。保身の嘘は遅かれ早かれバレます。今向かっていますと言った割になかなか到着しないので実際はまだ家にいたんだろうと気づくのです。こういう人は到着して開口一番渋滞にあって電車遅延があって体調不良が悪くてと言い訳をするのがお決まりです。謝るより先に言い訳をします。そして信用を失っていくのです。こういう人は遅かれ早かれ大きな失敗を犯します。その時はうまくやり過ごせてもいつか仕事のどこかで取り返しのつかない失敗をして痛い目に遭うのです。保身の嘘はやめて正直に言いましょう。 寝坊をしたなら寝坊をしたと正直に伝えることです。今から家を出ます。急いで向かいますと正直に言う方が相手は時間を潰す方法を考えられます。お叱りの言葉は遅刻した自分へのペナルティと考えます。正直に言ってきちんと叱られた方が信用が落ちたとしてもまだ傷が浅く済むのです。まだ家にいるなら今向かっていますと嘘をつくのではなく正直に言う。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その12。今日誰からも挨拶されなかったのはあなたが挨拶しなかったからだ。今日誰からも挨拶されなかったという人がいます。みんな自分のことを無視しました。こちらの存在には気づいてはいるものの声をかけられることはありませんでした。すれ違ったものの挨拶の一言がありませんでした。周りから挨拶されなかったのは単純な理由です。自分から挨拶しなかったからです。挨拶されたら挨拶するという姿勢になっています。それではいけないのです。受け身の姿勢では挨拶されなくて当然です。前々からそういう姿勢をしているので周りの人は声をかけられたくないのかなと察して挨拶してこないのです。まずこちらから挨拶するという姿勢が正解です。とにかくこちらからどんどん積極的に挨拶していくのです。友人や先生にも会ったらこちらから率先して挨拶しましょう。部下、同僚、上司にも行きつけの店員さんにも会ったらすぐさまこちらから挨拶しましょう。相手が視界に入ったらすぐ声をかけます。こちらから挨拶すれば向こうも挨拶を返してくれます。それだけのことです。挨拶はして減るものではないのですから、どんどん声をかけるのがいいのです。たくさん挨拶されたいならたくさん挨拶しましょう。笑顔で挨拶されたいなら笑顔で挨拶しましょう。時々挨拶が返ってこないこともあるかもしれません。気にすることなくどしどし挨拶を続けましょう。人間関係には鏡の法則が働いています。挨拶は人間関係の潤滑油なので、よく挨拶する人は必ず人付き合いに恵まれるのです。挨拶は受け身にならず率先して行う。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その13。空気を読むことを周りに同調することだと勘違いしていないか。空気を読む。そう聞いたときどんな振る舞いをイメージするでしょうか。空気を読むことイコール周りに同調することと思っている人がいます。これは違うのです。確かに場の空気を壊さないよう心がけることは大切です。だからといってとにかく周りに同調すればいいという意味ではありません。空気を読むことを何も考えず周りに同調することだと誤解していると思わぬ落とし穴にはまります。自分の考えが二の次となり右へ習え学生になります。周りに同調することが正しい生き方のように感じられ、気づくと周りに流される人になっているのです。これは危険です。空気を読むとはどういうことなのか。主な意味としてはその場の雰囲気から状況を察することを言います。しかしそれだけではありません。状況を察した上でその場で自分がすべきことや相手のしてほしいことなどを推測判断して行動に移すことを言います。そこにはきちんとした自分軸があって自分で考えるというプロセスがあるのです。空気を読んで状況を察することは大事なことですが、くれぐれも思考停止で周りに同調することだけはないよう注意してください。同調圧力があったしても自分の意に反することなら正直に伝えることも必要です。私は結構です。それはどうでしょうか。私は違った意見があります。時には同調しない意見が大切になることもあります。空気を読むのが上手な人は自分軸を持ちつつも周りに合わせています。周りがイエスと答える状況だとしても自分は違うと感じたら勇気を出してノーを言うことも必要なのです。空気を読むことを周りに同調することだと勘違いしない。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その14。トイレの個室に入ったときまずするべきこと。あなたがトイレの個室に入ったときまずすべきことは何でしょうか。用を足すことではありません。ピンと来る人がいるはずです。正解はただ一つ。ズバリトイレットペーパーの確認です。クスッと笑ってしまうかもしれませんが、これは真面目な話です。用を足し終わってから拭こうとしたとき、あ、トイレットペーパーがないと気づくことがあります。予備があるかと思いきやどこにもない。あたりをキョロキョロして探しますが、信じられないことに予備が一つもないのです。一瞬で顔面蒼白になります。まさに突然訪れるピンチ。自分が今置かれている状況が非常に危機的であることを悟るのです。用を足し終わってから気づいてからでは遅いのです。拭かないままというわけにはいきません。どうしようどうしようとなります。小の時ならまだしも、大の時なら最悪です。トイレの個室から出られません。トイレの中で泣きそうになるのです。絶体絶命のピンチは意外なところで訪れるのです。だからこそトイレの個室に入ったらまずトイレットペーパーの確認です。用を足す前に確認したい。男性女性に関わらず全ての人にトイレットペーパーの確認癖をつけておくことをお勧めします。意外とこういう大事なことを親は教えてくれません。だからこそ自ら意識して癖をつけておきたい。些細な癖ですが日常生活で役立つの間違いありません。防げるピンチは防ぎましょう。危ないところだった。気づけてよかった。必ずいつか救われる場面があるはずです。トイレットペーパーの確認癖をつけておく。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その15。お金目的で働いているなら異業を達成するのは難しい。お金目的で働いているなら異業の達成は難しいと思ってください。古今東西お金目的で異業を達成した人はいないからです。異業を達した人といえば偉人です。偉人と呼ばれる人を思い出してください。書店に足を運び偉人の電気コーナーを見渡してみるといいでしょう。例えばお札の顔にもなっている渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎です。古いお札であれば福沢諭吉、樋口一葉、野口英世、水戸米那蔵、夏目漱石がいます。偉人たちは皆お金目的で頑張っていたわけではありません。お金目的で頑張った結果異業を達成できましたという人は一人もいません。どの偉人も世のため人のために仕事をした結果大きな異業を達成しました。そこには純粋な社会貢献の志があります。大きな借金を背負って尽力した人も少なくありません。異業に限らず他の社会的な目的にも通じます。お金が目的になると全てがお金に左右されます。せっかく大きな夢や志があってもお金第一になるとお金の方に流されてしまい自身の道がぶれます。周りからの協力が得にくくなったり仕事のモチベーションが上がりにくくなったりするのです。もちろんお金を無視すればいいわけではありません。確かにお金は大切なものですが、あくまで異業を目指すならお金第一という価値観はやめた方がいいということです。 自分は今お金目的で仕事をしているのだろうか、世のため人のために仕事をしているのだろうかと問いかけてみることです。医療を目指すならお金のことは忘れ、世のため人のために邁進することが大切です。医療を目指すならお金のことは忘れ、世のため人のために邁進する。人生の落とし穴を避ける30のポイント、その16、足りない栄養素があるなら素直に健康食品を頼ればいいこと。健康食品に頼るのは絶対ダメという人がいます。タンパク質不足にもかかわらずプロテインを拒みます。貧血にもかかわらず鉄分のサプリメントを断固拒否します。ビタミンが足りていないのにビタミン剤の服用をしません。口にしようものなら地獄に落ちると言わんばかりに拒む人がいます。健康食品に頼るのは悪いこと、不健康なことだと思っているのです。もちろん基本は普段の食事です。1日3回きちんとバランスの良い食事をとります。普段の食事から十分な栄養がしっかり取れているならそれに越したことはありません。しかし普段の食事をとっていてなお不足しているケースもあります。もともと小食の人、偏食気味の人、事情を抱えている人、普段の食事から十分な栄養を取るのが難しいなら気兼ねなく健康食品を頼ればいいのです。固くなに拒むのも考えものです。健康食品に頼るのは悪いこと、不健康なことと決めつけるのもよくありません。意地を張って健康食品を拒んでいると栄養不足のままになります。普段の食事からタンパク質の必要量の摂取が難しいならプロテインを頼ればいいことです。健康診断で貧血やビタミン不足を指摘されたら鉄分やビタミンのサプリメントを頼ればいいのです。食事をおろそかにして健康食品だけ頼るのは NG ですが、食事を取った上で足りない栄養を健康食品で補う分には問題ありません。現代社会は便利な世の中です。健康食品があります。飲みやすいプロテインや便利なサプリメントが手頃な値段で売られています。ジュースのようなプロテインやお菓子のようなサプリメントもあります。とにかくプロテインはダメだ、サプリメントに頼ってはいけないと意地を張っていると不健康なままになります。健康食品に頼ってはいけないというのは古い考え方です。頼れるものには素直に頼ること。せっかく素晴らしい健康食品があるのですから必要に応じてどしどし頼ればいいのです。普段の食事から十分な栄養が取れないなら素直に健康食品を頼る。人生の落とし穴を避ける30のポイント、その17、クレームを言うのはいい、乱暴な言い方がいけない。クレームは言っていいのです。言った方がいいのです。気になる点があればちょっとおかしいんじゃないと一言言いたくなるもの。嫌な客と思われそう、悪質クレーマーと思われそうと思い目をつぶることもあるかもしれません。言いたい気持ちはあるもののぐっと我慢することもあるかもしれません。あまりクレームを言うのも相手に悪いと思ってしまいます。しかしクレームだからといって全てが嫌な客や悪質クレーマーにつながるわけではありません。企業にとってクレームは改善の材料です。大いに歓迎されます。クレームのおかげで商品やサービスの悪い点に気づけ改善につながるのです。ではクレームの何がいけないのかというと言い方なのです。クレームを言う場面は不満があるということもありストレスを感じているタイミングであることが多い。イライラが募っていて時には強い怒りを感じていることも少なくありません。つい感情が先走って乱暴な言葉遣いになりやすいのです。これが良くないのです。相手も人間です。いくら相手に非があるとしても乱暴な言い方が目立つと相手は反感を覚えるでしょう。ムッとしたり落ち込んだりするものです。入ったばかりの新人の場合急に大声でクレームを言われると大きなショックを受けるはずです。それはそれでトラブルにつながることがあります。相手も悪気があってそうしたわけではありません。気づかないうちにそうなったこともあります。だからこそクレームを言うときは一層の慎重さが求められます。クレームを伝えるときは丁寧な態度と言葉遣いを心がけたい。少し気になることがあるのですが、ちょっとお伝えしたいことがあるのですが、ちょっとご相談があるのですがよろしいでしょうか。まず丁寧な枕言葉から始めます。そしてできるだけ角の立たないような言い方を心がけるのが得策です。腰を低くしながら丁寧にクレームを伝えるのです。丁寧な態度と言葉遣いがあれば相手もすんなり受け止められます。アンケートボックスがあってクレームを伝えたいこともあるでしょう。そんな時でも角が立たないような書き方を心がけることが大切です。丁寧な文面なら読んだ人もなるほどと受け止めてくれすぐ改善してくれます。クレームを言うときは丁寧な態度と言葉遣いを心がける。人生の落とし穴を避ける30のポイント、その18、話にならないからといって責任者を出せというのは NG。 責任者を出せという人がいます。これは新人さんとのやり取りの時に起こりがちです。質問をしても確認しますと奥に引っ込んで戻ってきます。もう一度質問すると再び確認しますと奥に引っ込んで戻ってきます。もどかしいやり取りが続くとこの人ではダメだ、話にならないということで責任者を出せというのです。これはよくありません。相手に失礼です。責任者を出せはあなたは頼りない仕事ができない人間だと言っているのと同じです。頼りにされていないと感じた相手はショックを受けます。言い方によっては心に傷を負うことにもなりかねません。新人さんであってもきちんとリスペクトして接することが大切です。もどかしいやり取りが続くかもしれませんが心を大にして根気よく続けたい。そして最後まで向き合いたい。確認しますと奥に引っ込んで戻ってくるやり取りが何回が続くかもしれませんがそれだけのことです。時間はかかりますがきちんと確認してくれます。別に仕事をサボっているわけでもなくむしろ一生懸命です。新人を育てているという感覚で接していけばいいのです。最後まで相手と向き合う姿勢を見せることで教育にもなりあなたをリスペクトしていますというメッセージも伝えられます。新人では対処しきれないケースもあるかもしれません。そんな時はこちらからお願いしなくても責任者が出てきます。責任者を出せの一言は不要なのです。話にならないからといって責任者を出せとは言わない。人生の落とし穴を避ける30のポイント、その19、貧困が極まると節約をしたくてもできない。節約をしたいなら最低限の金銭的余裕が必要です。お金がなくて貧困が極まると節約したくてもできないことが多いからです。例えば日頃から缶コーヒーをよく飲んでいてお気に入りのメーカーがあるとします。1本ずつ買うと割高なので費用を抑えようと箱買いを思いつきました。維持費を抑えるという視点はグッドです。箱買いをすれば1缶あたりの金額がぐっと低く抑えられます。買い置きしておけばわざわざ買いに行く手間も省けるので時間の節約にもなります。ところがここで一つ問題が発生しました。 箱買いをするにはある程度まとまったお金が必要です。一箱を買えるだけの金銭的余裕がないといけません。一箱で買えば安いと分かっていても、その日暮らしのようなギリギリの生活だと手が出せないのです。これは保険料の年払いでも同じです。月払いより年払いにした方が安くなると分かっていても、年払いができるだけの金銭的余裕がないといけません。定期券も1ヶ月分より半年分や1年分の買う方が安くなりますが、やはり購入にはまとまったお金が必要になります。これは引っ越しにも言える話です。家賃を抑えるため安いアパートに引っ越したい状況があるとします。引っ越しには敷金、礼金、引っ越し費用などまとまった初期費用が必要です。初期費用が払えないと引っ越し費用にもできません。ずるずる高い家賃を払い続けることになり、貧困から抜け出せないのです。お金がないから節約しようと思うのですが、現実では貧困が極まる状態となると、もはや節約したくてもできません。節約をしたいなら最低限の金銭的余裕を作っておく必要があります。一定の貯蓄はあるに越したことはありません。金銭的余裕があるからこそ節約がスムーズにできるのです。箱買いや1年分の購入ができるだけの金銭的余裕を作っておく。人生の落とし穴を避ける30のポイント、その20。タイムセールだからといって無理に買う必要はない。お店で時々見聞きするのはタイムセールです。タイムセールです。今なら 30% オフです。本日18時までのラストチャンスです。タイムセールにはお祭りのような活気があって気分を盛り上げてくれますね。普段より安く買えるチャンスであり、心がときめく瞬間でもあるでしょう。さて、タイムセールに目を輝かせるのはいいのですが、ここで気になる行動に走る人がいます。タイムセールを目にするや否や、何か必死で買おうとする人がいるのです。何か買わなければ損と言わんばかりに無理やり買い物をしようとします。今すぐ必要なものでなくても、安いから、お得だから、チャンスだからといった安易な理由で買おうとします。もちろん必要なものがあれば購入してもいいのです。前から購入すると決めているものがあり、たまたまタイミングよくタイムセールが始まれば迷うことはありません。普段より安く買える絶好のチャンス。確実に必要なものであれば、少々高くてもタイムセール中に買うのが一番です。しかし、タイムセールだからといって無理に買う必要はありません。何か買わなければいけないと焦りを感じるかもしれませんが、無理に自分を急かす必要はありません。タイムセールは甘い誘惑です。必要なものを買うのは OK ですが、必要ないものまで買うのは NG です。必要ないものを買ったところでゴミになるだけです。お金を払ってゴミを買うようなもの、無駄遣いになるばかりか部屋のスペースも占領します。衝動に任せて買い物をすると後悔が待っています。買った時はお得に買えてラッキーと思いますが、後から冷静になると考えが変わります。やっぱりいらなかったね、無駄遣いをしたとなるのがオチです。タイムセールを利用すれば節約になると思いますが、そもそも買わないのが一番の節約です。どれだけ安くなったところで必要ないものは必要ありません。面白いことにタイムセール中は必要ないものでも必要であるように感じやすくなる傾向があります。タイムセールの誘惑に惑わされるとどんどんお金が減っていく一方です。余計な買い物と無駄遣いが増えていき、なかなかお金が貯まりません。冷静になって買い物をすることです。何か買わなければ損という心理に踊らされないことが大切です。タイムセールを目にしたら冷静になろうと自分に言い聞かせましょう。タイムセールだからこそ普段以上に冷静でいることが求められます。タイムセールに踊らされず、本当に必要なものだけ買う。人生の落とし穴を避ける30のポイント、その21。振り向くことは車で言うウインカーだ。後ろを振り向かず急に道を曲がる人がいます。これは子供に多いです。自転車を漕いでいて追い抜き際、急に走り出した子供とぶつかる事故があります。魔の7歳という言葉がありますが、まさにそれです。交通事故に遭うのは7歳前後の子供が目立ちます。安全確認がまだきちんと身についていない年頃です。子供は急に走り出すことがあって交通事故に遭いやすいのです。これは本当に危険です。大人であれば振り向いて後方を確認してから曲がりますが、7歳前後の子供はまだそういう確認習慣が乏しい。自転車と歩行者の交通事故は少なくありません。自転車ならまだしも車だったら大変です。命に関わる事故になり、取り返しがつかなくなることもあります。振り向くことは車で言うウィンカーです。自分が後方を確認する意味もありますが、それだけではありません。後方の自転車や車に対して今から曲がりますよという合図になります。前方にいる人が振り向いたら、この人は曲がろうとしているのだろうと分かり、スピードを落として注意ができます。後方から音がしないから大丈夫と思っても分かりません。音がしなくても近づいていることがあります。小走りくらいなら音がしません。自転車も音がしません。電気自動車もガソリン車と違って静かに走行します。急に曲がると後ろから追い抜く人や車と接触して大変危険です。歩道であっても勢いよく自転車を走行する人がいます。歩行者の立場で道を曲がるときは後ろを振り向く癖をつけておきましょう。まれに大人でも身についていない人がいます。大人でまだ身についていないなら、きちんと癖にしておくことをお勧めします。いちいち振り向くのは面倒に思えますが、自分のためです。些細な癖ですが、命に関わる大切な癖なのです。歩行者の立場で道を曲がるときは振り向いて後方を確認する。人生の落とし穴を避ける30のポイント、その22。ダウンしたとき回復を焦ってはいけない。急がず焦らず、しっかり休むこと。人生ではダウンすることがあります。病気や過労などの原因でパタリと倒れてしまうのです。ダウンしたときはどうしますか。ダウンしたときはしっかり休むことが大切です。少し疲れたり軽く落ち込んだりしたときなら、小さな休憩でもすぐ回復します。しかし、ダウンという状況は少し疲れたり軽く落ち込んだりするのとはレベルが違います。ダウンは一大事です。ダウンは大きなストレスに潰された状況のとき起こります。すぐ回復したくてもそれは無理な注文です。たっぷり療養することが必要になり、きちんと回復するまでに長い時間がかかります。足の骨折をイメージしてください。足を骨折したらすぐ治りません。しばらく安静にすることが必要です。完治まで長い時間がかかり、数週間から数ヶ月はかかります。足にギプスをはめて移動するときは、車椅子を使うか松葉杖を使って歩くことになるでしょう。回復を急ぐと、かえって悪化させてしまい、完治が遠のいてしまう恐れがあります。足が骨折したときは、無理をせずしっかり療養することが必要です。ダウンするのも同じことです。すぐ回復したいところですが、ダウンするのは一大事のため、なかなか難しいのが現実です。緊急性も高く、今すぐ療養が必要です。 回復を急ぐと、かえって悪化させてしまい、完治が遠のいてしまう恐れがあります。ダウンしたときはしばらく安静にしましょう。立ち直るまでに長い時間がかかることを受け入れます。ダウンしたときはわがままを言っても OK です。仕事が止まってしまい気になるかもしれませんが、自分がダウンしているとき考えないことが大切です。甘えられることは甘えて、自分は療養に専念しましょう。急がず焦らず、ゆっくり時間をかけて回復させていきましょう。ダウンしたときはしっかり休むことが必要なのです。心が折れたときは急がず焦らず、ゆっくり時間をかけて回復させる。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その23。ストイックな人がついやりがちなこと。ストイックな人がいます。ストイックに勉強する人、ストイックに練習する人、ストイックに仕事する人。ストイックな人は自分に厳しい様子が見受けられます。強い心を持ち合わせていて、欲や感情に惑わされず、夢や目標のために自分を厳しく律します。努力家のイメージも強く、周りから尊敬もされやすい。すごいな。よくそこまでやるな。と感心させられることがあるのではないでしょうか。そんなストイックな人がついやりがちなことがあります。自分のストイックを他人に強要してしまうことです。自分はこれだけ我慢してこれだけ頑張っている。あなたもこれだけ我慢してこれだけ頑張るべきだ、と。自分のストイックをぐいぐい押し付けがちです。自分の我慢と頑張りが当たり前であるかのように強要するのです。周りからすごいね、素晴らしいね、と褒められる分、周りに進めよう。あなたたちも同じようにすべきだ、となりがちです。ここで人間関係に亀裂が生じます。自分がストイックになる分にはいいのですが、それを人に強要すると悪印象に変わります。陰であの人にはあまり近づかない方がいい、と囁かれることになります。例えば、ストイックな上司や先輩は部下にもストイックを強要しがちです。教育の一環という意味合いだけではありません。そうすることで自分の凄さを分からせてやりたいという思いも見え隠れます。自分が欲を我慢している分、別のところで欲が吹き出しているのです。人にはそれぞれ価値観があります。ストイックが好きならいくらでもそうすればいいのですが、それを人に強要するのはよくありません。ストイックな嫌いな人もいます。のんびり気ままに生きたい人もいます。ストイックな人は良かれと思ってやりがちです。本人に悪気がないことも多いため、なかなか立ちが悪いのです。ストイックは素晴らしいことですが、それを他人に強要するのは NG です。ストイックな人は十分注意しておきましょう。ストイックな人、自分のストイックを他人に強要しない。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その24。レンタル品だからといって雑に扱わない。豊かな時代になり、様々なものがレンタルできるようになりました。本や DVD のレンタルは基本ですが、その限りではありません。車、自転車、洋服、着物、スマホ、パソコン、バッグ、スキー用品、キャンプ用品などなど。もはや、レンタルできないものはないと言っても過言ではありません。え、こんな商品までレンタルできるの?と目を丸くすることがあるでしょう。無人島やプライベートジェットまでレンタルできるのですから、驚かずにはいられません。レンタル品だからといって雑に扱わないことです。自分の所有物ではないので、汚れたり傷ついたりしても抵抗がないかもしれません。傷がついても私だとバレないだろうと思いますが、実際はバレています。レンタル履歴を確認すれば、今まで誰が借りたのか一目でわかります。返却するとお店の人は戻ってきたものを入念にチェックします。以前より傷や汚れが増えていると雑に扱ったと判断します。あまりに損傷がひどく修理が不可の場合、弁償や修理費用を請求される可能性もゼロではありません。レンタル品は不特定多数の人が借ります。汚したり傷つけたりして返却すると、持ち主だけでなく次に借りる人にも迷惑がかかります。想像してみてください。自分のものを人に貸したとき、汚されたり傷つけられたりして返却されると不快感を覚えるでしょう。たとえバレなくても丁寧に扱うことが欠かせません。レンタル品とはいえお店の商品です。一時的に使用権を得ているだけであり、自分のものではありません。自分のものは丁寧に扱うが、他人のものは雑に扱う姿勢はよくありません。それは自己中心的な考え方になっている証拠です。本でも DVD も車でも、レンタルしているものは最終的に返却が必要ですから、大事に扱うことが欠かせません。友人から借りた本も、借りた時と同じ綺麗な状態で返却することです。自分のものでなくても、自分のもののように丁寧に扱いましょう。できるだけ借りた時と同じくらい綺麗な状態を心がけたい。使用感が出るのは仕方ありませんが、傷や汚れを減らす努力ならできるはずです。自分の所有物でないからこそ迷惑をかけないように注意が必要です。レンタル品を丁寧に扱う人は他のことにも丁寧です。自分の持ち物はもちろん人にも仕事にも丁寧なので、運やチャンスにも恵まれやすくなります。レンタル品の扱い方が未来のあなたを決めるのです。レンタル品であっても丁寧に扱う。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その25。親に会いに行けるときには会いに行った方がいい。活躍中の俳優や芸能人が若くして亡くなるニュースを見かけることがあります。元気そうにしていたにもかかわらず突然亡くなるのです。平均年齢を大きく下回って亡くなる人もいます。あんなに元気だったのに、この前もテレビで見かけたのにどうしてと思う。突然の死に驚きと悲しみがあふれます。年に数回はこの手のニュースを目にします。働き盛りの突然死、事故による急死というケースは珍しくありません。これは自分の親にも言えることです。まだまだ元気そうだから大丈夫、きっと長生きするだろう。そう思っても実際はわかりません。不謹慎な話ですが、ピンピンしていて元気そうに見えても、ある日ころっと言ってしまうことがあります。事故で急死することも実際起こりうることです。車の運転はもらい事故があるから怖い。だから親に会いに行けるときには会いに行った方がいいのです。お盆、お正月、大型連休など時間があるときには親に会いに行きたい。親の年齢や帰省の頻度からすると、親と過ごせる時間は意外とそう長くはないことに気づかされます。帰省するのも大変なことですが、親の顔を見られるのもあと何回だろうかと思えば、重い腰も上がるのではないでしょうか。できるだけ親孝行をしておくに越したことはありません。孝行のしたい自分に親はなしという言葉もあります。親孝行ができるのも親が生きているうちしかできません。親が生きているうちに思う存分親孝行をしておきましょう。亡くなった後、もっとこうしてあげたらよかったと思うものですが、それを少しでも減らすようにしたい。親に顔を見せるだけでも親孝行です。一緒に旅行に行けるなら、どしどし行っておきましょう。年に1回は帰省して親に顔を見せておく。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その26。スマホを週に2回以上落とす人は扱い方を見直そう。 物に対する扱い方はどこに現れるのでしょうか。その一つはスマホです。自分のスマホを振り返ってみましょう。スマホを落とす頻度に注目です。もちろん人間なのでうっかり落とすことはあります。手から滑り落ちたり腕がぶつかってテーブルから落ちたり何かの拍子でバッグから落としたり、ちょっとした不注意で落とすことがあるのは普通です。しかしそれでも週に2回以上落としているならイエローカードです。少々頻度が高いと言えます。週に2回以上ということは月に8回以上ということになります。1年で考えると96回以上落とすことになります。年間100回近くスマホを落とすのはなかなかの高頻度です。気づかないうちにスマホの扱い方が乱暴になっていると考えられます。スマホカバーを装着しているとはいえ絶対大丈夫とは言い切れません。落とす頻度が多いと故障の原因につながります。スマホが壊れたら修理が必要になり手痛い出費となるのです。スマホを週に2回以上落としているなら今一度スマホの扱い方を見直すことをお勧めします。スマホを持つときや取り出すときはゆっくり丁寧お意識しましょう。落としやすい原因がスマホケースにある場合もあります。ツルツル滑りやすいスマホケースの場合落とす頻度も高くなりがちです。シリコン製や持ち手があるなど滑りにくいスマホケースに買い替えることも一つの案として検討してみてもいいでしょう。少し出費はかかりますが長い目で見ると実は経済的です。スマホが壊れて修理に出すくらいならスマホケースを買い替えた方がはるかに安上がりで済むのです。スマホを週に2回以上落とす人は扱い方を見直す。人生の落とし穴を避ける30のポイント、その27。同窓会に来られない人にも事情がある。久しぶりに同窓会を開きました。久しぶりにみんなが集まる貴重な機会です。青春時代を共にした仲間たちと再会できます。同窓会を開くと一瞬であの頃にタイムスリップできますね。久しぶりに昔話に花が咲きワイワイ盛り上がりますね。そんな貴重な同窓会にもかかわらず欠席する人がいます。同窓会は半分集まればいい方です。残念ながらほとんどの同窓会は半分も集まりません。同窓会の参加率は低いのが一般的でおおむね3割と言われています。時には4分の1だったりそれ以下だったりすることも珍しくありません。意外と欠席する人が多いことに気づかされます。せっかくの機会なのに付き合いが悪いなと思いますがそうではありません。同窓会に来られない人にも事情があるのです。例えば人生に困難を抱えている人の場合です。不安定な仕事の人、無職で失業中の人、商売で失敗した人、生活に困窮している人、病気療養中の人、家庭トラブルを抱えている人、人生に困難を抱えている人の場合、同窓会があってもなかなか出席できません。同窓会に出席すれば今どこで何してるの、仕事は何をしてるの、結婚しているのと聞かれるのは確実です。聞かれたら聞かれたで良くない話ほどあっという間に広まります。人生に困難を抱えている人は心理的な抵抗があってなかなか同窓会に出席できないものです。一方逆のパターンもあります。社会的に大きな成功を果たしている人も意外と同窓会に来られないものです。同窓会に出席するといろいろ言われます。根掘り葉掘り聞かれたりやっかみ半分の皮肉を言われたりする可能性もあります。社会的に大きな成功を果たすと生活水準や経済レベルが一般の人と異なるので話や価値観も合いにくくなります。面倒は避けたいので無難に欠席で済ませるケースが多いのです。またそのどちらでもなく普通に仕事が忙しくて出席できない人もいます。お盆やお正月だからといって必ず仕事が休みというわけではありません。お盆やお正月でも仕事が入っていて同窓会に出席できない人もいます。出席する予定であっても会社からの急な連絡でキャンセルせざるを得ない時もあるでしょう。そもそもクラスに仲のいい人がいなくて出席しない人もいますね。同窓会に出席できないことにもいろいろな事情があります。だから同窓会に来られない人がいてもムッとしないことです。冷たいというわけでも付き合いが悪いというわけでもないのです。同窓会では欠席した人より出席した人に集中しましょう。わざわざ貴重な時間を割いて出席してくれたのですからありがたいことです。久しぶりに会って昔話に花を咲かせたり近所を報告し合ったりしましょう。あっという間に時間が過ぎて楽しいひとときを過ごせます。同窓会は欠席した人より出席した人に集中する。人生の落とし穴を避ける30のポイント、その28。小さなことにこだわった方がいい場面もある。小さなことにこだわらない方がいい場面もある。小さなことにこだわるべきか、それが問題です。小さなことにこだわるべきだという人がいます。一方小さなことにこだわらず大まかにやればいいという人がいます。それぞれ相反する意見であり、よく意見がぶつかっているところを目にし、なかなか難しい問題に思えます。どちらが正解なのでしょうか。これはケースバイケースです。ポイントとなるのはクオリティとスピードのバランスです。例えばクオリティ重視の場面であれば小さなことにこだわる必要があります。神は細部に宿るという言葉もあります。大きなことはもちろん小さなこともクオリティにつながる重要要素です。たとえ見えないところだとしてもクオリティの向上につながるなら小さなことにも目を向け徹底することが大切です。一方で小さなことにこだわらない方がいい場面もあります。一般的にはスピード重視の場面です。クオリティよりスピードを重視しなければいけない状況なら小さなことにこだわってはいられません。小さなことにこだわっているといちいちブレーキがかかりスピードが落ちてしまいます。例えば第一案の提出という場面ならスピードが重視されます。ここでもたもたしてはいけないのです。取引先としては早く第一案をチェックしたいと考えています。最初から完璧を求めているわけではなく、まず大まかな形を知りたいのです。第一案のコメントを第二案に反映させ、第二案のコメントを第三案に反映させます。そうして案を重ねながら完成に近づけていくのが理想です。小さなことにこだわるべきか迷ったときはクオリティとスピードのどちらを重視しているのか考えてみるといいでしょう。スピードよりクオリティを重視する場面なら小さなことにもこだわります。クオリティよりスピードを重視する場面なら小さなことにはこだわらず大まかにいきます。小さなことにこだわるべきかという問題はクオリティとスピードのバランスに目を向けるとおのずと答えが見えてきます。スピードよりクオリティを重視する場面なら小さなことにもこだわる。クオリティよりスピードを重視する場面なら小さなことにはこだわらず大まかにいく。人生の落とし穴を避ける30のポイント、その29。表向きのキラキラしたイメージだけで仕事を決めてはいけない。就職活動の時仕事のイメージで決めようとする人がいます。ライブスタッフになりたい、音楽があって賑やかで楽しそうだから、アシスタントディレクターになりたい、有名人を間近で見られるから、ウェディングプランナーになりたい、 幸せで華やかそうな仕事だから。テレビや雑誌ではかっこいい姿があったり、楽しそうな様子があったりします。仕事それぞれにイメージがあり、中には楽しそう、明るそう、幸せそうといったイメージを持つ仕事もあるでしょう。しかし、これは注意が必要です。表向きはキラキラ輝いて見えても、裏側は違います。どんな仕事でも過酷な世界が広がっていて、ドタバタ劇が繰り広げられています。その仕事特有の苦労や困難があり、戦いがあります。発給だったり、長時間労働が多かったりすることもしばしば。表向きのキラキラしたイメージとは裏腹に、裏側は戦争のような現場ということも少なくありません。これはどの仕事でも同じです。一つの例外もありません。むしろ表向きのイメージが良い仕事であればあるほど、舞台裏は過酷な世界が広がっていると考えてください。テレビや雑誌で見るポジティブなイメージを真に受けると、実際にその職についてから痛い目に遭います。ポジティブなイメージが強かっただけに大きなギャップにショックを受けます。イメージと全然違うじゃないか。こんなに大変だとは知らなかった。もうやめたい。となるのです。職業を決めることは人生で最も大切な決断の一つです。就職活動は表向きのイメージだけで判断しないのが鉄則です。時間の許す限り志望企業の情報を集めます。仕事の表側はもちろん裏側についてもじっくりチェックしたい。余裕があれば OB、OG 訪問です。現場にいる人の声ほど確実なものはありません。大変ですが手間をかけるだけの価値があります。そして将来自分は何をしたいのか、どうなりたいのかといった長期的なビジョンを持って決めることが大切です。長期的なビジョンと重ね合わせて仕事を決めれば職についてから後悔することはなくなります。就職活動は表向きのキラキラしたイメージだけで決めず、長期的なビジョンと重ね合わせて決める。人生の落とし穴を避ける30のポイント。その30。感じの良さはリレーする。感じの悪さは自分のところで止める。感じの良い人と出会うことがあります。優しくしてくれます。親切にしてくれます。応援をしてくれます。褒め言葉をかけてくれます。面白い話で笑わせてくれます。感じの良い人と出会うと気持ちがいいですね。嬉しくなって一日良い気分で過ごせます。感じの良さはどんどんリレーしましょう。今度はあなたが感じの良い振る舞いをするのです。優しくされたら優しさをリレーします。親切にされたら親切をリレーします。応援をされたら応援をリレーします。褒め言葉をかけてくれたら褒め言葉をリレーします。面白い話で笑わせてくれたら面白い話をリレーします。感じの良さはどんどんリレーするものです。感じの良さを拡大させていきましょう。あなたから感じの良さを受け取った相手は温かい気持ちになり、きっと次にリレーしてくれるでしょう。さて、大切なのは感じの良さだけではありません。ある時、感じの悪い人と出会うことがあります。挨拶をしても無視されます。話しかけても冷たく返されます。人の悪口を聞かされます。話をしていても乱暴な言葉が目立ちます。相談してもそっけない対応をされます。感じの悪い人と出会うとムッとするし、ストレスもたまるものですね。だからといって感じが良い人と出会った時のようにリレーしてはいけません。感じの悪さは世に広げてはいけないものです。リレーをしたくなってもぐっとこらえます。自分がされたから他人にもしてやろうというやつあたり、まとな考えはしないこと。感じの悪さは自分のところで止めましょう。どれだけ感じの悪い人と出会ってもリレーせず自分のところで止めるのが得策です。感じの良さはどんどんリレーして、感じの悪さは自分のところで止めます。この2つを心がけると間もなく幸運が訪れるのです。感じの良さはリレーする、感じの悪さは自分のところで止める。人生の落とし穴を避ける30のポイント。まとめ。その1、予定をびっしり入れすぎない。適度な暇を作る。その2、睡眠を削って時間を捻出させるのは最後の手段とする。その3、マナーの変化に注意する。その4、キャンセルの電話連絡は事情がない限りできるだけ本人が行う。その5、夢を語る暇があれば行動する。その6、調子が良くても最初から飛ばさない。その7、相手に気づいてもらいたいときはタッチではなく声で呼ぶようにする。その8、足を組むとき足の裏を見せないようにする。その9、話がこじれたときは原点に帰る。その10、優しい人だからといって甘えすぎないようにする。その11、まだ家にいるなら今向かっていますと嘘をつくのではなく正直に言う。その12、挨拶は受け身にならず率先して行う。その13、空気を読むことを周りに同調することだと勘違いしない。その14、トイレットペーパーの確認癖をつけておく。その15、医療を目指すならお金のことは忘れ世のため人のために邁進する。その16、普段の食事から十分な栄養が取れないなら素直に健康食品を頼る。その17、クレームを言うときは丁寧な態度と言葉遣いを心がける。その18、話にならないからといって責任者を出せとは言わない。その19、箱買いや1年分の購入ができるだけの金銭的余裕を作っておく。その20、タイムセールに踊らされず本当に必要なものだけ買う。その21、歩行者の立場で道を曲がるときは振り向いて後方を確認する。その22、心が折れたときは急がず焦らずゆっくり時間をかけて回復させる。その23、ストイックな人、自分のストイックを他人に強要しない。その24、レンタル品であっても丁寧に扱う。その25、年に1回は帰省して親に顔を見せておく。その26、スマホを週に2回以上落とす人は扱い方を見直す。その27、同窓会は欠席した人より出席した人に集中する。その28、スピードよりクオリティを重視する場面なら小さなことにもこだわる。クオリティよりスピードを重視する場面なら小さなことにはこだわらず大まかにいく。その29、就職活動は表向きのキラキラしたイメージだけで決めず長期的なビジョンと重ね合わせて決める。その30、感じの良さはリレーする、感じの悪さは自分のところで止める。